穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
今日はですね、最近出会ったけどこの人すごいわって思った人を実はゲストにお呼びしているんですね。皆さん、四角大輔さんってご存知でしょうか。元 ABEX で、で今は執筆家になってニュージーランドにも住んでいらっしゃってて、本のタイトル忘れたけど、自由であ
り続けるために20代ですべき、はい、50のこと
っていうことを書いてるんですけど、その方と出会って、それでまあこのすっごい綺麗なニュージーランドの本を一緒に四角さんと作った方で、ニュージーランド写真家のトミーさんこと、
はい、
富松拓也さん、
はい、
なんですね。
よろしくお願いします。
ようこそ。嬉しい。富松さんとは私突然、見つけた私の親友の、山本時臣さんの主催の、松並博さんの、イベントをやってたとこに押しかけていって、うん、出会ってお茶してこの流れになったんですね、はい、このラブリーグリーンニュージーランドを、作ったんですよね。
そうですね。
トミーはトミーと呼ばせてもらいますね、はい、でちょっとトミーのことをですね、今日本当にスピリッチのオーディエンス初めて出会うので、はい、ちょっと自己紹介をしていただいていいですか。
はい、はいはい。皆様はじめまして、ニュージーランド写真家っていう肩書きでですね活動している富松拓也と言います。僕は、今その毎年ニュージーランドに、2ヶ月から4ヶ月くらい行って、写真撮って、でずっと帰国してからは日本全国で写真展とかを上映会っていうちょっと特殊なスタイルなんですけど、うん、ただこう壁に写真展示するんじゃなくて、音楽とか、メッセージとかも入れながら、ちょっとストーリーベース20分くらいの上映会みたいな形でずっとやってまして、はい、でそれがずっと活動してるうちに、もうずっと憧れだった四角大輔さんとお仕事させていただくことになって、で去年ガイドブック9月にね出版したんですけれども、今自分としてもいろんなチャレンジがしたくて、はい、で来年はもうニュージーランド、もう最北端から最南端まで3000キロあるんですけど、それを歩いて、でそれ今ドキュメンタリーを
作ってんですね。
作るということで、今日もねチームの方来ていただいてるんですけど、はい、それで本当たくさんの人にこうニュージーランドただ知ってもらうだけじゃなくて、やっぱり僕こうニュージーランド行ってから自分らしさとか、こうやっぱ心の豊かさみたいなのをすごく、やっぱ価値観とか人生観すごく変わったので、やっぱりそういうのを届けていきたいなと思って
るんですね、
はい、それでずっと活動を続けてます、
トミーさ、この、はい、本当に綺麗な写真撮ってるし、
はい、
写真家って言わなくてニュージーランド写真家っていうところがまた
生
きてるよね。
最初僕誰にも弟子入りとかもしてないし、はい、学校とかも行ってないんですよ、はい、だからずっと趣味でやってきて、でただニュージーランド1年4ヶ月最初ワーキングホリデーで行ったんですけど、ただ見てもらいたくて、とりあえず写真展やろうみたいな、そんな感じなんですよ、
ね、
だから自分がそのカメラマンとして食っていけるとか全く思ってなくて、当時は。
しかも本になるし写真が ねそのだから今のねオーディエンスね、はい、トミーがね、なんか趣味でっていう、いや趣味はお金にならないと思ってる人間違いですよ、トミーを見てください、トミーは本当に好きで写真を撮っていて、だからニュージーランド写真家って自分で呼んで、はい、そして、本当に綺麗な写真を撮って四角さんとも出会えて、はい、こうねガイドブックが作れたっていうのは、やっぱり自分の好きを極めてそれが才能になって、だからその専門な技術ではなくね、やっぱりパッションから入った人ですね。
そうですね、なんかだから自分も最初写真展をやりながら、そんな写真で食べてこうとか全く思ってなくて、でここ最近なんですね、ようやくこう自分が写真家だってこう認識する
ような、自覚したのが
、ただなんかこう写真というか、なんか自分がやっぱ表現したいことがあって、そのツールが写真でしかないんですよね、
はいはい、
やっぱこう届けたいものがあって、でそれの一番僕のこう得意なものがただ写真なだけだった
っていうことでね、
だからやっぱそこの、一緒にガイドブック作って思ったのは、やっぱ四角大輔さんと同じくらいニュージーランドが好きだし、それ以上僕は好きだと思ってるし、やっぱりこの国の魅力届けて、本当去年写真展15カ所で開催したんですけど、
そうなんだ、
で500人くらい来ていただいて、はい、ですごくたくさんの人が泣いてくれてたんですよ、うん、みんなから写真で。であそれはなんか僕がすごいとかじゃなくて、
すごい感動した、ね、や
っぱこの国の景色とか人の笑顔っていうのは、はい、本当に人の心に届くんだっていうのはすごく分かって、だから僕はこれもっとたくさんの人に届けたい、
はい、
だからまあガイドブックもその一つだし、うん、来年はそのドキュメンタリーっていうので、うん、まあ、1万人超えるとドキュメンタリーって結構成功だって言われてるんですけ
ど、
僕はそれをちょっと本気で目指したいと思ってるんですよね。
目指して、はい、まあ、3000キロね、
はい、
北から南、
そうです、
歩くということを決めたんですけど、まあ、そもそもねトミーが、はい、なぜここに至ったかっていう、やっぱりすんなり行ったわけじゃないじゃない、
まあ、そうですね、
だからそこの話もちょっとね、はい、皆さんに聞かせていただいて、なんか勇気もらえたらなと思うんですけど、
は
い、
本当ですか、うん、そうですね、僕あの、まあ、今こんな活動してますけど、昔は本当スーツ着て、サラリーマンやってたんですよ、
はい、
あの親父も母親も固い人だったので、はい、あのまあ、とにかくいい大学行って、うん、大企業勤めなさいと、はい、で父親もまあ大きい企業のお偉いさんだったので、
洗脳されてたよね、
もう自分は絶対そうなるもんだと思って、
もうそれが当たり前みたいな、
疑問すら思わなかったんですよ、はい、もうそれが当たり前、大人になったらもう朝早くから働いて、はい、夜遅くまで、うん、もう要するに一日中働いて、はい、もう休日返上して働くみたいなのが美しいみたいな、
すごいね
っていうのは自分の中であったから、もうなんかそういうもんだと思ってたんですよ、うん、だから変な話、めちゃめちゃ偏見の塊で、自分の好きなことやってたりとか会社勤めできないやつはこうただ落ちこぼれだと思ってて、
落ちこぼれだと思ってため
ちゃめちゃ偏見ですけど、うん、でただやっぱりこう会社入っていろんなことやっても全然うまくいかないし、うん、楽しくなくて、うん、でやっぱ次第に心も病んじゃって、うん、で、まあ、転職とかも繰り返してたんですけど、うん、で2社目3社目ですね、入った時にちょっと腰悪くしてしまって、うん、半年くらい歩けない時期があったんですよ。
全く歩けないくなった、
ま、あの痛すぎて、あの満員電車とかは乗れないし、うん、その5分座ってられないんですよね。
うもう体がサインをバリバリ出してきてたんですね。
で今となってはすごく、ね、うん、神様からのメッセージだと思ってるんですけど、うん、もういつまでそんなことやってるんだっていうメッセージだと思うんですけど、うん、当時はもう本当に腰悪くしてから半年間くらい原因不明って言われてて、うん、まあ、結果的にいい先生が見つかってすごく、ね、健康体になったんですけど、うん、やっぱ原因がわからないと治療しようがないじゃないですか、うん、はい、だからその時に、まあ、24歳だったんですけど、何一つこう人生やりたいことやってなかった、はあ、でやっぱ周りの目ばっかり気にして生きてたんですよ、うんうん、やっぱりこう自分がいい会社入ることに対してそれにステータスも感じてたし、はい、逆にその、まあ、父親のがすごい影響力あった人、まあ、それで僕その会社入ったんですけど、うん、はい、やっぱりその周りの目を気にして、やっぱ父親の顔に泥塗っちゃいけないっていうので、
う
わ、ずっとやってきたんですけど、やっぱ楽しくなくて、で結果的に体壊してしまう、うん、で、まあ、その時にやっぱりこう何のために自分生まれてきたんだろう、生きてたんだろうっていうところから、もう体が治ったらやりたいことやろうと、うん、
でそれを自分に決めてあげた、まあ、
そうです、
もうお父さんがどうであれね、
そうなんですよ ね、
こう今までのその洗脳されてたことをパカーンってもう壊したわけですよね、うん、はい、それはやっぱりその体に来たから、そういう自分とこうもっとこう対話して、うん、それで体が本当に歩けるようになったら自分の好きなことだけやるんだってこう決めのポイントって、なんかサポートが誰かから入ったとかなんかあったんですか？
もともと僕写真は、うん、20歳の時趣味でやってて、うん、で親父がまあ一眼レフお祝いで買ってくれたんですね、成人祝いで、でそれからずっとやってたと、うん、で、まあ、あの1社目を辞めた時に、まあ毎日深夜1時2時とか働いてた時期だったので、その時間が急にできたから何しようって時に、うん、ちょっと知り合いのカフェで写真展をやらせてもらったんですよ、うん、でそこが結構その音楽レーベルの会社で芸能関係の人が出入りする会社だったんですよね、
そうなんだ、
でそこからちょっとこう写真、そう見てくれた人が、うん、うちのバンド撮ってよとかモデルさん撮ってよっていうところがちょっとかじり始めたんですよ、うん、カメラマンを、
うん、
で、まあ、それから2社目は入ったんですけど、やっぱそこで出会った人たちが結構世界一周行ってたりとか、うん、自分の好きなことやってて、うん、やっぱキラキラしてて、
してて、
うん、ああこういう生き方全く自分知らなかったけどかっこいいなと思って、うん、そこからやっぱ憧れ始めたっていうのがあったんですね、
なるほどね、
であとまあ体直してくれた先生がきっかけで結構体動かすこと好きになって、でトレッキングとか行くようになって、
うん、
であとやっぱ四角大輔さんの本が、まあ、サラリーマン時代で一番体悪い時期だったんですけど、うん、やっぱりあこういう生き方してる人いるんだと、
いるんだって言って、
うん、こう日本とニュージーランド行き来しながら、
だよね、だって四角さんは本の人だよね、だから遠い人だったんですよ、
いやだから僕からすると本当にもう雲の上の人だったんです、ね、最初
そう
で、まあ、最初はなんか 正直な感想は面白くはなかったんです。
本は
要するに何でかというと自分と世界が違いすぎる人だから、なんかすごい人、この人はすごい人だからできる、でも僕にはできない、
あそういう分離をしてた
んだ
ね。
してたんです、でただニュージーランドに行って、半年くらいした時ですかね、なんか急にその本のことを思い出した時期があって、で母親にわざわざ電話して送ってくれと、
あの本を、よしみさんの本を送ってくれと、
当時まだ僕四角大輔さんだと思ってたんですけど、
四角ね、
あ四角大輔って書いてる人の本あるからちょっと送ってくれって言って、
四角大輔面白い、はい、
でそれで送ってもらったんですよね、でそれ読んでみたらめちゃくちゃ面白かったんですよ。
なるほどね、
だから自分が変わったからもう本の受け取り方が違う、
同じ本だけどめっちゃ面白くなった。
そうなんですよ、昔はちょっと自分と世界違う人、でも実際何もないあの最寄りのスーパーマーケットの50キロっていうところに僕、あの野菜の収穫してた時期があって、でその時に読んだら、あ何もないってこんなに素晴らしいんだ、僕ずっと20年以上東京で生まれ育ったんで、もう全てあるのが当たり前、情報があるのが当たり前、人がいて当たり前、そこから何もないところに行って、あこう何もないってこんなにもこう心が安らぐものなんだ、でそこで読んでみた時に、あこの人はこういうところ住んでるから余計なもん捨てなさい、いらないものを捨てなさい、見栄を捨てなさいって言ってるんだっていう、ところから大ファンになっちゃって、で帰国してからいつか僕はこの人と会いたいと、
まあ思うのは勝手だけど、そう簡単にはね、この会えるような人じゃないと思うんだけど、だけど
そうですね、
それが来たんだよね。
で
それは何が起きたの？
あのたまたまあの本田健さんと吉見大輔さん、トークライブされてて、
はいはいはい、
でその時になんか、
まあ、
行ったんですよ、一ファンとして、でまあ本にもサインもらって、でもそれはそれで終わったんですよ、で次が俺この人とやっぱ仕事したいって思うようになって、
あ自分はそう思ったんですね。向こうはきっと思ってなかったよね。
思ってないです。
向こうは思ってなかったけど自分はそう思う、そういう思いが芽生えてきたわけね。
ガイドブック作った時に言ってくれたんですけど、最初は別にあのなんか鬱陶しいなと思ってたって思いましたね。
吉見さん鬱陶しい、
まあ、ファンいっぱいいますから、
ね、まあそうですよね、一ファンですし、彼ってずっとこう活動してるからすごいファンがいると思うんだけど、でもそこはなぜ吉見さんが、トミーをガイドブック作るのに、だって写真家いっぱいいるじゃない。
そうですね。
なのに選ばれたと思う。
多分ニュージーランドへの思いの熱量が多分同じだったからかなと勝手に僕は思ってますね。初めて一緒に過ごすチャンスがあったのが、僕がそのリトリートプログラムっていうニュージーランドで組んでて、で恵子さんに絶対いつか来てほしいなっていうカラメアっていう場所があるんですよ。
どんな場所か行きたい。
隣町まで100キロ何もなくて、でそれより先に道がないんですよ。
うわ、
だからもう世界の果てって言われてるような場所で、そこ僕1年4ヶ月いたって言ったじゃないですか、ニュージーランド、4ヶ月延長したのはもう帰国直前にそのカラメアっていう場所をたまたま友人から聞いて、で写真見たらその南半球最大の洞窟があったりとか、
行きたいその洞窟、その洞窟は絶対パワースポットに違いない、
めっちゃパワースポットなんですよ、
はい、
でその写真見て、でも僕1年でかなり旅行したけど全く知らなくて、でここは行かなかったも絶対帰れないなと思ったんです。
なるほど、
もう直感でここは行かなかった、
私は呼ばれてる気がする、
もう後悔すると思って、でそれで行ったら結果的にそこの方とその一緒に日本の人を呼びたいねって、日本人姉妹が住んでるんですよ、そこに、
そこに
住んでるんですよ、
日本人姉妹がそんな世界の果てに住んでるの。
そうなんですよ。
で何してんの、また
自給自足の暮らしですね、パーマカルチャー
ね、
やってるんですよ。で僕もちろんパーマカルチャーっていう言葉も知らなかったんですけど、やっぱそういうライフスタイル初めて触れて、で日本の人ってその旅行だけだったら綺麗なスポットいっぱいあると思うんですけど、やっぱそういった暮らしを体験すること、何もないところで、でこう野菜をその朝収穫して夜に食べる、オーガニックのものをで命をいただくっていうのはどういうことかっていうのを、その僕はスーパーとかでしか野菜もお肉も買ったことないわけですよ、だからもうそういうものが当たり前、でも頭ではこういただきますっていう意味は知ってるけど、実際にそれをやるとやっぱ必要以上のものを食べちゃいけないし、物を無駄にすることはいけないなって、やっぱ体で理解することができて、こういった体験を日本の人にもしてもらいたいと思ってプログラムを組んで、でそれを一緒に組んだ時に誰呼ぼうかって話になったんです、モニタリングで。
あ、なるほど。
で僕の中で出てきたのは吉見大輔さんしかいなかったんですよね。
いなかった。
やっぱニュージーランドで精通してて、でそういったライフスタイルも追求している方っていうと、もう吉見大輔さんしかいなくて、で1時間くらいかけてもう真剣にメールを考えて 引っかかりそうなやつを太文字赤文字とかにしてこう送ったんですよね。
すごいそれ。
そしたらもう5分後くらいに行くって帰ってきて、あ、釣れた釣れたみたいな感じで。
すごいね。
でそれでまあ初めて4泊5日一緒に過ごさせてもらって、うん、でその時にいろいろ話もさせてもらって、うん、で写真とかも僕の見てくれたんですよね、うん、でそれすごくトミーの写真いいじゃんって言ってくれて、うん、で来年にあのガイドブックこれ作ろうと思ってるんだけど、うん、よかったら一緒にやらへんかっていうふうに言っていただいて、もうその時はもう
もうなんかもう
時が止まりました。もう
そうだ、これが現実になったみたいなね、
うん、一緒にその4泊5日過ごせるだけでも僕はもう、うん、もうそれだけですごく幸せだったんですけど、うん、そこからガイドブック作ろうよって言ってくださって、うん、で去年4月から2ヶ月間ロケをしたんですけども、朝から晩まで寝食全部一緒なわけですよ。
2ヶ月寝食ともに
全部させてもらって、
大好きな憧れの
吉
見さんと共にいた。
だからもうなんかたまに起きるとこれ夢なんかなと思ったりもしたんですよね。だってずっとこう雲の上の人だと思った人とずっと一緒にさせてもらって、うんうん、で今僕朝とか必ずヨガとかね、うん、あの体気をつけてるんですけど、うん、やっぱ大輔さん徹底してるんですよ、体のメンテナンスが。
そうなんだ。
今48歳ですけど、はい、ものすごく若く見えるし、
うん、見える見える、
エネルギッシュだし、うん、でやっぱりその2ヶ月間でとにかく体をこう自分をいい状態にすることが一番大事だって、うん、ずっとそれ実践されてる方だったので、だから今本当に自分もそこの心と体を整えるっていうのを特に徹底しているっていうところは
すごいね、
はい、学ばせていただきました。
いやもうね、このきっとその今ねスピリッチのオーディエンスの方って、そんな憧れの人とこう2ヶ月間寝食ともにできるそのチャンスをつかんだトミーってすごいなって多分思ってると思うんですよ、はい、私も今そう思ってて、はい、そういうことが、ね、現実化したトミーの背景に、
はい、
っていうかトミーが大事にしてたことは何、この吉見さんとこの本がね一緒に作れるというところまで至る過程があったと思うんです、はい、それはどういうことを大事にしてだからそうなったと思う。
自分の内側にずっとフォーカスし続けたことかなって思ってます、うん、人には嘘つけるじゃないですか、うんうん、でも自分にだけは絶対嘘つけなくて、うん、だから自分が本当何したいんだっていうところはずっと問いかけましたね、
うんうん、
まあ、僕のメンターの方が大阪にいるので、はい、今大阪に拠点移してるんですけど、うん、その人に言われたのがワクワクすることをやりなさいと、
うんうん、
でちょうど僕がニュージーランドから帰国して、うん、でやっぱり東京にいたので結構ビジネスのセミナーとか行ったりとかしたんですけど、うん、やっぱりなんかビジネスっていうとこ僕はしっくりこなくて、うん、やっぱり僕は写真が好きだったし、うん、でも写真で食っていける自信もなかったしっていうのもあったんですけど、うん、その人にワクワクすることやりなさいと、うん、でその時に自分でやりたいと思ったのがやっぱ写真展を日本全国でやりたいっていうのが出てきたんですよ、
うん、
でそれを行動に移して、うん、でもちろんもうここ2年くらい全く食っていけなくてお金もなかったんですけど、うんうん、まあ、去年ガイドブック出させてもらってからやっと形になってきたっていう感じで、それまでは2年間は結構大変でしたけど、やっぱりこう自分の好きなことに正直にあり続けたこと、
正直にねあり続けた。今すごい聞いててやっぱり自分軸っていう言葉を結構私使ってるんだけど、自分軸っていうのはやっぱり自分は本当にどうしたいか、でそのどうしたいかのところに恐れからじゃなくてワクワクから来るそのどうしたいかっていうことを拾い続けて、そこに自分に嘘をつかずに行動を取り続けてきたから、うん、実は宇宙はそれを見てたんですね、はい、あ、これねこれねっつって、それでなんか大好きなことができるっていう流れの中でこう宇宙の中にもこう意識のグーグルっていうのがあって、はい、ピーってこの、一回もう会った吉見さんとね、うんうん、あ、そろそろこうやってつなげようかみたいな、はい、なんかそういうなんかギフトがやってきたのかなって、だからすごくそのやっぱり自分自身のその軸を持ち続けるっていうことと、やっぱり周りがこう言うからやるんじゃなくてね、お金でやっていたわけではなくて、そしてすごいこれさっき聞いたらなんかクラウドファンドでやったというらしいんで、だから好きなことを今やるにあたってね、好きなことをするのにお金がないっていう現実じゃなくって、応援してくれる人がいたらもう本当に自分がなんかライスワーク食べるためになんか仕事しなきゃっていうところにいなくて、本当にあなたが自分軸を持ってこうやり続けることのその情熱であったりとか、そしてやっぱりそのそれを見てやっぱり関わってくれる、一緒にプロジェクトしようって、例えばあのトミーの場合は吉見さんが出てきたわけだけど、必ずちゃんとあなたというその存在がその才能をちゃんと開いて実現して、そしてやっぱり世界に貢献してますよね。これがなかったら多分 ニュージーランドってこんな美しい場所だっていうのは分からなかったと思うんですよ。言葉じゃ分からない そのビジュアルで得意な写真を使って思いをこうなんか届けてくれてるから、はい、やっぱりこれからニュージーランドってすごいこう注目を浴びるんだなってすごい私これ見て思いましたもん。
そうですね、はい、あの会にトキさんの会に行かせていただいたのも、うんうん、たまたま僕が友人に誘われて行ったんですけど、うん、その時にトキさんがたまたま通りかかって、で知り合いの方が僕紹介してくださったんですけど、うん、この子ニュージーランドの写真撮っててガイドブック出してて、うん、で、トキさんの親戚がニュージーランド住まれてるみたいなんですよね、うん、でそれでプレゼントさせてもらって、でそれでトキさんもご自身の本プレゼントしてくれてっていうので、そしたらなんか控え室こうちゃんいるけど紹介しようかみたいな。僕それまでこうちゃんの YouTube 毎日見てたんですけど、
見てた、
でいつか会いたいなと思ってたらもう1週間後にかなっちゃったみたいな。
もうだからもうそれも結局自分軸で自分に素直なことをやってたわけじゃない、こうちゃんのことを見てたとかね。だから最近引き寄せ力が半端じゃないよね。
現実化が異常に早くて、はい、で今ドキュメンタリーチームも監督今いますけど、うん、監督の方とか、うん、映像の方とか、うん、行動職とか、あとここ、うん、マムートもスポンサー今回になってくれたんですけど、はい、全部こう自分が本当にこことやりたいって言ったとかどんどん今
引き寄せ
形になってて、で今のドキュメンタリーチームも本当に
すごい
人ばっかりなんですよ、はい、だから本当になんか自分としてでもなんか本当夢と現実が最近分かんなくなるくらい、うんうん、どんどん早くなってきて、
早くてね、
だから本当に、うん、自分に嘘つかなくてよかったなって。
よかったね、
うん、やっぱ自分に嘘ついてたら多分絶対ここまでなってなかったかなっていう気が、
うん、そうですよね。
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは